ふみのミッドナイトシネマトーク第46回目です。話題の映画や海外ドラマの感想を深夜に一人でダラダラと語っていく番組となっております。はい、今日は1月の17日水曜日に、収録しておりますが、いかがお過ごしでしょうか。本日はエメラルド・フェネル監督の最新作ソルトバーンについて、感想を話していきたいと思います。ソルトバーンはAmazon プライムビデオのオリジナル作品ということで、現在というか、昨年の12月、2023年の12月に、配信開始されたばかりの作品ということで、劇場公開はなかったかと思うんですが、エメラルド・フェネル、プロミシング・ヤング・ウーマンの監督ということで、非常に期待していて、楽しみにしていたんですが、本当にかなり好きな作品だったので、今日はこちらについて話をしていきたいなと思っております。ちょっと前置きなんですけれども、エミー賞が昨日ありましたね。日本では1月16日にありましたけれども、相変わらずというか、先週ドラマトップ10、自分的ドラマ、トップ10みたいなの話したんですが、その時に1位に選んでいたサクセッションと、2位の一流シェフのファミリーレストラン、ザ・ベア、この2つがやっぱり強かったですね。ベターコールソウルってこのポッドキャストでも何度かそれについて話をしてるんですけれども、昨年2022年の8月に、昨年じゃないのか、もう一昨年の8月ぐらいにファイナルを迎えたネットフリックスにある、ドラマシリーズあると思うんですが、ベターコールソウル、あれも、ファイナルシーズンの、なんていうの、セカンドクールっていうか最後の何話みたいなのの対象が今回のエミー賞対象だったんですけれども、かなりやっぱ時間が経っているっていうのもあって、そっちも受賞しないかなと思っていたんですけど、ちょっとやっぱり厳しかったみたいだったんですが、そうですね、とはいえ、サクセッションも非常にやっぱり好きな作品なので、納得の結果なのかなっていう感じでした。はい。で、前回のポッドキャストが非常に久しぶりに話していて、それに対して非常にこう多くの方から反応をいただいて、本当にありがとうございました。結構たくさん聞いていただいてるようでして、ちょっとびっくりっていうところもありますし、あとコメントもいろんな形で X でいただいたりとか、あとは DM で直接送ってくださったり、Spotify の方にコメントくださったりとか、本当にありがたいです。ありがとうございます。すべてもちろん読んでいますし、もし今後何かまたですね、映画だったり、こちらで取り上げた作品の感想なんかでももちろんいいので、またお送りいただけたらと思います。一応概要に、メールアドレスを入れて おいてってますので、そちらでもいいですし、あるいは X の DM だったりですとか、 X 上にツイートしてくださってももちろん嬉しいので、ぜひ、お待ちしております。はい、ありがとうございます。で、そういうことで早速話をしていきたいんですけれども、今日はちょっと自分が今17日水曜日の日中なんですけれども、普段は基本生後2ヶ月のちょっと娘とだいたい一緒にいて過ごすことが多いんですが、今日は、ちょっと両親の実家に預けてきまして、一人の時間っていうことで、普段はそういうふうに預けたりしてると映画を見に行こうってなったりとか、遊びに行こうっていう感じになるんですけど、思い立ってなんか家で一人でゆっくりする時間もやっぱり欲しいなと思いまして、今日は自宅の方にその後帰ってきて、でそのついでに本屋に寄って、コーヒー買ってみたいな感じで、リラックスして過ごす時間が本当に幸せありですね。もちろん子供は大切なんですけれども、やっぱこういう時間だったりがあると本当に生き返るなみたいなのがあってですね、そういう時にこうポッドキャストを撮ったりとか、またできたらいいなとか、映画も見に行けるので、 映画も見て、リフレッシュしていきたいと思います。ということで早速、本日はエメラルド・フェネル監督の最新作ソルトバーン話していきたいと思います。第46回目の本日はエメラルド・フェネル監督の、ソルトバーンです。で、先ほど申し上げましたが、こちらは Amazon のプライムビデオで配信、無料配信中となっております。はい、こちらは、エメラルド・フェネル監督、プロミシング・ヤング・ウーマンの監督の最新作ということで、自分的にはかなり、去年の大期待の一作っていう感じだったんですが、本当にその期待を超えるぐらい最高の作品だったなと思っています。リプリーっていう、作品映画もがあると思うんですけれども、そちらがちょっとベースになっている作品っていうところで、マッド・デーモンとか、ジュード・ローとかですね、グイネス・パルトローが出演していた映画、こちらもすごい大好きな作品なんですけれども、それと同じような感じというか、それのエメラルド・フェネル版という感じではあったんですが、これはですね、とにかくこのゴシックなビジュアルだったりが本当に最高で、かつやっぱつかみどころのない青年を演じたバリー・コーガンがですね、本当に良かったですね。かなり奇妙な気色悪い青年役でしたが、本当にハマっていたなっていうところがあってですね、あとやっぱりそのストーリー自体も非常に良かったですし、映画的な映画で本当に自分の結構ツボに刺さる作品だったので、非常に見てよかったですし、かなり好きな作品でした。はい、ということで先にちょっとあらすじと概要を話していきたいと思います。まず、監督と脚本がどちらもエメラルド・フェネルです。で、出演が、主演にバリー・コーガンとはジェイコブ・エロルディ、アーチー・マデクエ、ロザムンド・パイク、キャリー・マリガンなどが出演しております。はい、であらすじです。バリー・コーガン演じる、地方からオックスフォード大学に進学した何者でもない冴えない男オリバーが、裕福で魅力的な同級生フェリックスに近づいていき、夏の休暇を彼の豪邸ソルトバーンで、暮らすことになる。オリバーは、上流階級の暮らしぶりを知ることになるのだが、というような、あらすじとなっております。バリー・コーガンが、冴えない、男オリバーという役を演じておりまして、裕福で魅力的な同級生フェリックス役がジェイコブ・エロルディで、アーチー・マデクエが非常に良かったんですが、彼が、フェリックスのいとこである、彼ももちろん裕福な、学生ということで、役どころで、名前がちょっとごめんなさい今出てこないんですが、という感じでした。やっぱり何が良かったかっていうところなんですが、そのバリー・コーガンが本当にその何者でもない冴えない男っていうところなんですけれども、目すごい純粋そうな目をしてるんですが、その奥にすごい気色の悪さみたいなものを抱えた、いわゆるオタク的な感じなんですかね、日本的に言うとの男性が主役ということで、彼がそのオックスフォード大学でに入学するというところから始まる、話ということで、そもそもそのストーリーライン自体がすごい魅力的な面白い話だったんで、もう最初からかなりグイグイ引き込まれていきましたね。個人的にはすごくそもそもがこうカレッジものというか、もともとティーンコメディとかがまず好きっていうのがあるんですが、前も何回か話してるんですが、そういう類のものは好きなんですが、もう一個そのカレッジ系のもの、その大学を舞台にした作品で、今回はこれはイギリスが舞台でオックスフォード大学っていうところだと思うんですけれども、そういうちょっとこうフレッピーなこうファッションだったりとか、アメリカとはまた違うイギリスのトラディショナルなこうファッションだったり、そういうカレッジスタイルみたいなものがめちゃくちゃやっぱりいいなっていうので、すごい好きな作品でした。で、これはもしかしたらそのエメラルド・フェネル監督の結構そのフェチズムみたいなものが 結構詰まった作品なのかなって勝手に思っているんですが、まあ、あのバリー・コーガンっていう、まあ、一人のその男性ももちろんそうなんですが、ジェイコブ・エロリーとかアーチ・マデクエとか非常にそのルックスのいい裕福な男性っていうのをあのすごくこう描いているっていうのは、非常にその監督で、まあ、そのオックスフォード大学っていうその大学を舞台にしてるっていうようなところとか、まあ、学生なのでちょっとこうブレザーみたいなあのスタイリングとかも結構あるんですけれども、そういったところはもしかしたらそういう監督 の、 あの好きなポイントで作ってるのかなとか思ったりとかして、あのなんかその分からないんですが、その制作者 の、 あのそういう好みみたいなものが反映されてる作品ってやっぱり魅力的だなと思うんですよね。今回はそういう部分もあって、だから好きなものを撮ったのかなっていうところを非常に感じていていいなと思うんですよね。あの、まあ、政治的なメッセージとかそういうものが全くこうない監督ではもちろんないと思うんですが、プロミシングヤングウーマンとかも撮っていますし、でも今回は割と、まあ、そこよりもですね、こう映画として自分の撮りたいものっていうものを撮ったんじゃないかっていう、すごいそういういい意味での野心作だったのかなっていうところで、まあ、わかんないです、これは私の勝手な憶測なんですが、そういうふうに感じる熱量を感じる作品でした。うん、なので、まあ、それぐらいちょっと癖のある、毒のある作品だったなっていうところで、そういったところも良かったです。でパトリシア・ハイスミスの小説のリプリー、まあ、別名で日本の放題だと太陽がいっぱいっていう、まあ、映画も あると思うんですけれども、あのそちらがベースになっているというか、まあ、ほぼほぼ同じストーリーで、実際それはあの監督も多分公言していたんじゃないかなと、何かのウェブ記事で見たような気がするんですけども、なのであのストーリー自体は分かりやすいですし、ある種古典的なというか、まあ、何者でもないそういう男というか、まあ、どちらかというと貧しい男が富裕層に魅了されていって、次第にその欲望っていうのだったりとか、まあ、野望とか執着みたいなものをこうむき出しにしていくっていうあの物語だと思うんですよね。で、まあ、その後どうなるのかみたいなところで、あのそういった意味ではなんかいろんなこう監督が映画にしたりするしているっていうところでは、非常にあの物語そのものがまあ強いというか、あの結構その時代も関係なく非常に普遍性のある物語でありながら、結構その現代っていうところにちょっと照準は合わせてきているのかなっていうのを非常に感じました。うん、その辺が非常にいいなというか、むしろすごく現代的なテーマにもなっていたなと思ったんですよね。あのこれバリー・コーガンがいわゆるその持たざる者というか、まあ、本当にこう何者でもない、まあ、富裕層でもなくですね、オックスフォード大学にあの奨学金か何かで入ったみたいな描写があったんですけれども、そういう男の物語っていうことなんですが、まあ、そういうもあのもののですね、こうある種のその賢さだったりとか浅ましさみたいなものが非常に濃く描かれているんですが、あのごめんなさい、ちょっと申し上げるのを忘れてしまったんですが、このポッドキャストは毎回言うんですけれども、ちょっとネタバレもありで、内容に触れていきますのでお気をつけくださいという感じで、これ以降がちょっとそんな内容になっておりますが、バリー・コーガンがその弱者というか、その両親が、まあ、薬物中毒だったりとかするって言っていたりとか、あの父は売人なんだみたいなことを言っているシーンがあるので、まあ、見た目とかもですね、服装だったりとかもちょっとこう洗練性のない服装をしているんですよね、周り の、 あの裕福な同級生たちに比べるとっていう感じなので、まあ、てっきりそういった、青年なのかなと思いきやですね、実はその単純にもっとこう弱者のふりをした、まあ、適度に恵まれた普通の青年だったっていうのが、まあ途中で分かっていくっていう、そのあそこをわざわざ描いたところが本当にあのすごいなと思ったんですよね。でその普通の青年っていうのがあのすごくこう洗練されていく、でその洗練されていく過程で、まあ、ある種の富裕層っていうのをまあ逆転していくっていうところがこの作品の まあ、コアなとこにあると思うんですけども、それをですね、なんかこう非常に現実的に描いてないところもすごい良かったのかなと思うんですよね。ある種すごく偶話的な描き方で、まあそれはないだろうって思うぐらい偶話的に描いていたし、もう映画として面白おかしく描くっていうところに専念していたところが、もう本当に自分は良かったですし、自分としてはすごくいいなと思いましたし、そういったその政治的な議論を生むような話にわざわざしなかったっていうところが非常にその映画の魅力だなと思います。で、思うんですけれども、でもそうこういうふうにちょっと考えさせられるところを最後ちょっと残して終わっていくので、時間が経った後にあれでもなみたいな感じでこう考えさせられるところがあったのかなっていうので、いやなんかすごかったですね。その普通の青年が、まあなんかそのいわゆる富裕層というか、そういったものに憧れていくっていうところっていうのは、ある意味で本当に現代的なところかなと思います。で、まあ、この作品の、好きなところ本当にいろいろあるので、ちょっとどう話していったらいいかなっていうような感じなんですが、まあ、一つはもう最初にも言ったんですけれども、すごくこのデザイン的なところというかゴシックなトーンとかプロダクションデザインみたいなところがとにかくいいんですよね。結構冒頭からそれだけで心をつかまれてしまって、あもう傑作確定かなみたいな感じで、もう最初の5分で好きだなっていう風な感じでした。やっぱりなんか冒頭で心をつかまれる作品って絶対いいですよね。あんまり尻つぼみになる作品とかももちろんあるとは思うんですが、それでもやっぱり入っていけるっていうのは、まあなんかこう映画に対してこうハテナを持ったまま1時間ぐらい見るのが、特に自宅で見るときって結構きついなと思うんですけれども、これは全くそんなことはなく確実に面白いんですよね。最初が本当にこうどちらかというと青春映画みたいな感じで、大学のそので起こってる、よくある話なんですね。同級生同士が入学してパブに行ったりですとか、クラブに行って遊んだりだとか、あとはそのオックスフォードなんで、そのカレッジの中でのなんか図書館の中でなんか同級生と会って話すシーンですとか、特にこうオックスフォードの その建築みたいなところとかも楽しめますし、そういうところが非常にこう豊かに表現されていたところだったりがっていう、そのクラシックなところと、すごいこのエメラルド・フェネル監督のそのポップだったりゴシックっぽいそのトーンみたいなのが非常に絶妙に合っていたなっていうので、めちゃくちゃその感じがツボでしたね。あとはそのオックスフォードもそうなんですけど、あとそのソルトバーンに移る時、その同級生のフェリックスにオリバーが誘われて、この夏は俺の邸宅に来ないかみたいな感じでソルトバーンの邸宅に行くんですが、その、もちろんそこの建築もすごくすごいですし、あとは田舎のこの庭の広い池みたいなところとか、ディナーテーブルとか、そのあたりのこの描写もすごかったですよね。どのシーンをこう切り取っても結構絵になるというか、非常にこうそのあたりも映画としての素晴らしさがあったかなと思います。で、物語自体、もう一個はですね、やっぱり物語自体のこのストレートな面白さも非常にあるんですけれども、人物の設定もすごい魅力的だったのかなとやっぱり思います。バリー・コーガンがいわゆるその陰キャみたいな感じですよね。オックスフォード大学にこう田舎から出てきたものっていう、で彼のそのキャラクター性っていうのは本当に一個のアイコンになり得るような感じかなと思います。それこそちょっと違いますけれども、ホアキン・フェニックスが演じたジョーカーだったりとか、そういうものにもこう通ずるような一人の青年っていう感じでですね、その時代その時代でそのアイコン、こういう、ある種のその、権力を逆 権力がこう逆転していく話っていっぱいあると思うんですけれども、その一つの時代のアイコンと言ってもいいのかなって個人的には思ってしまいました。あとはですね、ジェイコブ・エロルディがそのルックスも性格もすごくよくって、誰からも好かれている、まあ、結構いい青年っていうところの貴族階級の男性っていうことで、その、まあ、権力を持っているというか、富裕層だからといって、その決して性格が悪いとかもちろんそういうのではなくって、非常に性格もよくっていい人なんですよね。まあ、むしろその金銭的にも何も苦労してきていないので、まあ、当然といえば当然なんですが、非常にこう愛嬌のある好かれる役のフェリックスっていうのがいて、さらにもう一人、その個人的に今回その彼もすごい良かったなと思うんですけど、同じ同級生でかつ、フェリックスのいとこの役で、ファーリーっていう名前だったと思うんですが、これ彼ももちろん裕福な青年で、アーチ・マデクエが演じていましたが、一番その状況を冷静に見ている人っていうのが一人こう置いてるっていうのもやっぱりよくって、オリバーのことを常にやっぱ見下して見ているんですよね。ある意味で一番彼の目線が、まあ、私たち観客の目線に近いのかなっていうような感じで、で彼のこう感じすごい良かったですし、でさっき最初にリプリーっていう以前90年代の映画だと思うんですが、私はそれをこのソルトバーンが配信される前にちょっと見直してみようと思って見たら、もうめちゃめちゃそれはやっぱり好きだったんですが、この中だとそのさっき言ったファーリーっていう、ま、アーチー・マデクエが演じている一番冷静に状況を見ている男っていうのは、多分フィリップ・シーモア・ホフマンの役どころなのかなと思うんですが、すごいそっちのホフマンもすごい良かったんですよね。なので、で、まあ、オリバーの役は名前は全然違いますが、このバリー・コーガンは、マット・デーモンっていう感じだったんですけども、やっぱその辺の時代設定、時代関係なくやっぱこういう設定自体が非常に魅力的だなっていうのも改めて感じています。で、まあ、何度も言うんですけど、やっぱりコーガンのバリー・コーガンの魅力はすごく出てたんですけど、ストーリー自体もやっぱりある意味こう斬新だったのかなと思うんですよね。青春ドラマとしての面白さです、さっきも言ったんですけど、スタートしつつ、そのソルトバーンという邸宅にそのバリー・コーガンが誘われて、行くんですけれども、そこでロザムンド・パイク演じるお母さんがいたりとか、そのロザムンド・パイクが連れてきた友達のキャリー・マリガンがいたりとかするんですけど、まあ、そこでいろんな、まあ、あとお父さんもいたりとかするんですが、そこで結構様相がまた変わっていく、その映画の様相結構変わるので、その辺もすごい良かったなと思います。で、若者と要はというか、いわゆるその若者っていうか、この青年が持つ激しく、しかもこうちょっと下劣な欲望みたいなものを描いてはいるんですが、まあ、なんか2つぐらいその個人的にはこうテーマ的に感じたところとして、まあ、1個はまあ、ジェイコブ・エロルディが演じているフェリックスみたいな非常に魅力的で貴族階級の青年みたいなものを彼自身が非常にこうアイコンとして消費するっていうようなこと、まあ、時代的なところでいうとそういうことへのまあ隠喩だったのかなっていうふうにも、まあ、なんか感じたりとかもしましたし、あとはやっぱりバリー・コーガンがですね、その逆転していく、まあ、富裕層、まあ、ソルトバーンという邸宅を彼が手に入れるっていう、まあ、いろいろあって手に入れるっていう物語だったかと思うんですが、現代とその大学当時っていうのをちょっと行き来というほどではないんですけども、現代のオリバーと大学時代のオリバーっていう感じで見ていく中で、その見た目的な変化だったりとかのもうすごく分かりやすかったっていうのとか、あとはそのやっぱりこう時代的にこう弱者と強者がすごいこうものすごいスピードで入れ替わる世の中っていうことをですね、非常にこういう物語をあえて今描くことですごく 端的に描いた作品だったのかなと思ってですね、まあすごいなと思います。で、まあ、この作品自体はでもそうとは言ってもこうエメラルド・フェネル自身のこう政治的な思想とかなんかこう結論めいたものっていうのは全く感じない描かれ方だなと思ったんですよね。なのでそういうところをですね描かないっていうところがもうすごいなって思ったし、あくまでもそのストーリーとか映画の面白さっていうところにこう終始してた作品だったんで、まあ、めっちゃ良かったですね。でもう本当にバリー・コーガンが唯一無二の役者だなっていうことをですね再確認した映画でもあったかなっていうところで、非常に気色の悪い役がハマっていましたね。私はこの作品をですね2023年のトップ10映画トップ10の中では3位に入れているんですが、去年は自分は1位をですねイニシェリン島の精霊を1位にしてまして、マーティン・マクドナー監督の作品なんですけれども、まあ私自身結構イギリスの映画はすごく、イギリスというかアイルランドですけど、あちらは、まあ、そういったところを舞台にした作品は結構好きな作品が多いなっていうのと、まあ、マーティン・マクドナー監督自体がやっぱりすごい好きっていうのはあるんですけども、やっぱり両方ともバリー・コーガンがすごい良かったですよね。イニシェリン島の方でもやっぱバリー・コーガン の存在感すごかったので、ヨルゴス・ランティモス監督の、作品でもですね聖なる鹿殺しで出てたと思うんですけど、バリー・コーガンが時もすごい、まあ存在感がありましたよね。そういう感じでかなり期待しているというか、すごい役者だなということで思っておりますが、はい、私がすごく最初にバリー・コーガン印象的だなと思ったのは、まあ、ダンケルクとかもそうですし、あとはその、まあ、聖なる鹿殺しももちろんあるんですけど、チェルノブイリっていう、ドラマシリーズ、HBO の、作品でエミー賞とかも結構かなり取っている作品がありましたが、チェルノブイリを見た時に結構びっくりというか印象が非常に残って、まあ、いろんな作品で印象を残す役者かと思うんですが、まあ、あとはこの作品自体が0年代の大学生、大学オックスフォードを舞台にしていたと思うんですけど、私もですね、まあ、ほぼ同年代というか0年代で、まあ、大学に入学したので、まあ、音楽的なところの懐かしさみたいなのもありましたし、あとやっぱりスマホがなかったんですよね、大学時代。それが非常に時代感的に懐かしいし良かったなと思って、まあ、現代とのこの対比みたいなのもですね本当に納得のいくものがあったので、まあ、そのあたりはエメラルド・フェネル監督の時代感なのかなとは思うんですけれども、まあ、エメラルド・フェネル監督は私は本当に同年代なので、その辺は本当に しっくりくるものがあってですね、まあ、ほぼ同い年ですね。なので、まあ、同級生の、監督で、こんなに女性の監督で、本当に、まあ、大好きな監督の一人だなっていう感じで、今後もすごく楽しみにしていきたいなと思っております。はい、というわけで、ですね、ちょっともっと話したいことはいろいろあるんですけれども、この辺にしていきたいかなと思っております。はい、来週ですね、来週に、哀れなる者たちの公開もありますし、それは本当に早速見に行きたいなっていうのもありますし、まあ、配信も含めて、新作いろいろ気になるものはありそうなので、また余裕のある時にはですね話していきたいかなと思っております。はい、ということで本日もお聞きくださいましてありがとうございます。それではまたお会いしましょう。